皆さん、こんにちは。この間ですね、万引き G メンのドキュメンタリー番組があってね、それこう見てました。万引き G メンの人たちがね、あなたちょっと口切らさいって言うときに、5人に1人 20% の人が言う言い訳は何かと言ったらね、今払おうと思ってたと、言い直るんですね。ところで皆さん、人間が罪を犯したときにね、取り得る態度っていうのは3つあると思うんです。1つはね、言い直りです。2番目にね、罪を持った者が取り得る態度は何かといったら、隠蔽ごまかしです。私はね、小学校5年生の時に、高野山に林間学校というのを行ったんです。でね、その2日目の昼ですね、もう蓋付きの問題児という、まあね、ジャイアンということにしておきましょう。ジャイアンみたいなやつがこう来たんですよ。で私はですね、これぼーっとしてたらって逃げ遅れたんですよね。だから、遊んだるわ言ってね、いらんな。でも、あーって言ってる間にね、彼何を思ったかって私をぐーっと持ち上げて、投げ込むふりをしたんです。ところが、手が滑りましてね、ほんまに投げ込んだんですよ。私は屋根をゴロゴロ転がりながら、なんでやー不条理みたいな。そしてですね、2階から地面バーン背中を強打して、もう苦しくてたまらなかったんです。ふっと隣見たらね、私を投げたジャイアンも一緒に落ちてるんです。私が落ちたのはジャイアンが投げ飛ばしたからです。しかしジャイアンはなんで落ちてるんですか。彼は1秒か2秒ぐらいの間に怪我をすれば揉み消せると思ったのです。僕はいたずらでそんなことしてしまいました、ごめんなさいってなぜ言わないんですか。許されるわけがないと思ってるからです。忠島さん、この隠蔽には問題がありますね。彼はこの事件以後、まともに私の顔を見ることができなくなったのです。罪を持った者が許されるために一番いいのは自首することです。そして許しを請うことです。私はこういう悪いものです。こんな私を許してくださいということです。しかし多くの場合それができないのは、謝ったって許されるという保証がないからです。しかし聖書の神は、悔い改めて帰ってくるものを許すという保証を人類に与えてくださったのです。それがイエス・キリストの十字架なんです。この十字架っていうのはね、皆さん、ひどい処刑方法です。まず十字架刑に決まったものは真っ裸にされて、そして鞭で打たれるんですが、9つに枝分かれしている鞭で、その鞭の先端にはガラスや貝殻や金属片が結わえつけられている。先端の金属が体の中にめり込むんです。それをもう一度ビュッと剥がした時に筋肉がちぎれ飛ぶんです。歴史の本によると内臓がはみ出したというような記録まで残ってる。それを39回打ち据えて人間の尊厳をゼロにした上で、自分が釘付けられる十字架を背負いながら処刑場まで運ぶのです。処刑場に着いたら両手両足を3本の犬釘で思いっきり打ち込まれるのですが、それを垂直に立てて穴にズシーンと入れる。自分の体重が自分の体を引き裂いて、最終的には窒息死するというおぞましい拷問と見せしめを兼ね備えたような処刑です。その十字架の上でキリストが、父を彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈っている、その言葉を聞いていた唯一の弟子がヨハネという人物です。ところで皆さん、このイエス・キリストがこの世界にお越しになった時、この方はね、目の見えないものを見えるようにし、歩けないものを歩けるようにし、死に至る病を癒し、差別に苦しんでいるものをかばい、心へし折れた者に勇気を与え、在籍と良心の呵責でおののいている者に罪の許しを与え、死に怯えている者には天国を約束し、人が人生の中で打ちのめされている時に体を張って助けてくださった方でした。しかしそのイエス自身が一番苦しい時、このイエスの側に立ってかばった者は誰もいなかったのです。人間に親切の限りをしても、 見返りは何にもない。良いことしかしなかった方、正義のことしかしなかったお方、その方があの十字架に釘付けられた時、弟子からも見捨てられて、皆からあざけり笑われながら死んでいった、その場面をヨハネが見た時におそらくこう考えたんじゃないでしょうか。人生ってなんて非情なんだ、なんて不公平なんだ。十字架は正義が悪に屈服した敗北のシンボルのように見えたかもわかりません。しかしこの十字架から3日目に死からよみがえったイエス・キリストと再会したヨハネは、復活のイエス・キリストご自身から何のための十字架であったのかということを改めて聞いて分かったんです。十字架は敗北のシンボルじゃない。あの十字架の中にこそ神様の愛が表されている。なぜ正しく真実なる方が十字架にかかって呪われなければならなかったのか。私たち人間の罪の償いのためです。神は私たちの罪を私たちに責任追及するのではなく、イエス・キリストに償いをさせた。それが神が実にその一人子をお捨てになるほどに罪人よを愛されたという言葉の意味なのです。神が私たちに望んでおられること、それは私たちが一人として滅びることなく永遠の命を持つということなのです。皆さん、私たちは生きてますよね。命持ってるから生きてるというのです。でも私たちいつか死にますよね。なぜ死ぬんでしょうか。一言で言うと、私たちの命に死がプログラムされてるからです。世の中から全部の戦争と全部の事故と全部の病気が消滅したとしても死は残りますよ。寿命で死ぬではありませんか。この死につつある命しか持ってない私たちに、死を3日目に突き破ったキリストの復活の命を移植することが救いなのです。たとえ死んでも永遠の天国に行くことのできる命、神様はそれを私たちに与えたいと願っているのです。最後に一つお話したいと思いますが、経営コンサルタントのね、世界的に有名な人物にケン・ブランチャードという人がいています。このケン・ブランチャードという人はクリスチャンです。彼がね、あるプロゴルファーと一緒に本を書いたんですね。その本を読んで、なかなか面白いな、非常にこの示唆されることが多かったんですね。実はその本には何が書いてあるかと言いましたらね、マリガンということについて書いてあったんです。第一ホールの第一打、スコーン失敗したら心理的にダメージですね、ずっと尾引きます。もっぺん打ち直しを認めることをマリガンというそうですが、これはね、アメリカのデイビッド・マリガンという人が提唱して、それで広がっていったんですが、もちろんプロのゴルフトーナメントでは絶対に認められてないんですよ、これ。でもマリガン。ゴルフというのはね、じっとしている球転がして穴に入れる競技なの。そんだけ言うたら身も蓋もないんですけどね。技能3割、メンタル7割の競技が、このゴルフという競技なんだそうですけれども、まあ皆さん、プレッシャーがかかるとね、プロでも30センチ外すって言うんですよ。失敗せんとこ、失敗せんとこと思うと余計に失敗するって言うんですよ。この失敗したらあかんというプレッシャーからはどうやったら解放されるんでしょうか。失敗してもやり直しがあるぞという考えなんですよ。皆さん、人生で失敗しない人いますか。失敗を恐れるということがいかに人間を萎縮して生きれたはずの人生を生きれないようにしているのかということの証拠です。しかし皆さん、究極の許し、そして私たちの人生の伴走者となり、助け主となり、いつも寄り添い、私が喜ぶ時には一緒に喜び、私が泣く時には共に泣いてくださる方、この神を味わう能力のことを永遠の命というのです。あなたの人生に計画を持っている創造主を信じ、あなたが滅びないことを望んでいる神様が、あなたのために救い主イエス・キリストを使わせてくださったことを信じ、この死んで蘇ってくださった方と共に歩むということ、これが神が私たちに無条件で与えてくださっている福音なのです。どうぞ皆さん、このイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。 心からお勧めしたいと思います。